ともみとともに。ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストは社会福祉法人ブナの木福祉会理事、大坪貴成さんですね。よろしくお願いします。はい、ブナの木福祉会の理事というふうに今ご紹介させていただいたんですが、これ岐阜なんですよね。
そうですね、岐阜の郡上市白鳥町っていうところにいます、はい。
今日は郡上から。
そうですね、
ありがとうございます。
長いからですけどね、昨日はね。
そうなんですね、お泊まりになったんですね。以前出ていただいた中日新聞で、まあ、老いの風景をずっと連載されていた渡辺哲夫さんと、そして長根連区、瀬戸市の長根連区に住んでらっしゃる坂本さん、まあ、ラジオ産経にもよく出てらっしゃるんですが、のご紹介、ご推薦ということでわざわざ来ていただきましたけど、渡辺さんとはどんな関係なんですか？
渡辺さんは僕は最初医療ソーシャルワーカーっていう仕事をしてたんですけど、はい、その時の大先輩、当時の岐阜県ソーシャルワーカー協会っていう会があるんですけど、はい、その会長が渡辺さんだったんですね。で、まあ、同じ同業の郡上八幡だっていうことで、すごく可愛がっていただいて、
はい、
もうそれからずっと仲良くして遊んでもらってます。
はい、熱い人なので早く呼んでほしい、早く呼んでほしいと言われていたんですけど、ソーシャルワーカーって言葉って、まあ、よく聞きますけど、うんうんうん、まあ、知らない方にちょっと教えていただけますか？
そうですね、ソーシャルワーカーなんで福祉の仕事をする人、直訳すると福祉の仕事をする人だと思うんですけど、はい、そうですね、まあ、医療の現場だと病院で、入院についてとかお金についてとか、うん、はい、いろんな不安がある方の相談を受けたりとか、
はい、
あと病院を退院する時の退院先を一緒に探したりとか、
はい、
退院のお手伝いをする、
うん、
あと、まあ、社会復帰するお手伝いをするっていう仕事ですね。
は
い、
ソーシャルワーカーになるには、はい、なんか資格がいりますよね？
いや、ね、いらないですね、別にね、はい、誰でもなれますね。
そうなんですか。
はい、
まあ、でもそれなりの知識がないとね。
そうですね、でも、そうですよね。だ今は社会福祉士とかの資格を持っていないと、病院なんかではなかなか採用されるのが難しくなってきてますね。
まあ、ね、確かに私ソーシャルワーカーですって名乗っても大丈夫っていうことになっちゃいますもんね。
そうですね、今、それこそ渡辺さんの紹介で、専門学校へ、
はい、
まあ、教えに行ってるんですけど、
はい、
よくそういう話をするんですね。1年生でも、ベテランのソーシャルワーカーでも、相談に来る人は同じなんで、社会に出て、ソーシャルワーカーだって名乗るなら、それなりの知識と技術を持っていないと、ダメだよっていう話はよくします。
はい、今、ソーシャルワーカーをこう目指していらっしゃる方っていうのは多いんですか？
どうなんでしょうね。あんまり多くないんじゃないですかね。
あ、そうなんですか。この岐阜県ソーシャルワーカー協会には、
はい、
まあ、昨年まで、はい、会長を、
そうですね、
はい、大坪さんされてたんですよね。はいはい、どのぐらいの会員さんがいらっしゃるんですか？
多い時はね、それこそ150人ぐらいいたと思うんですけど、今は登録はでも100人ぐらいですかね。ちょっと見え張って、
はい、まあ、でも勉強の場にもなりますよね、こう同業の方たちの。
そうですね、そのための会ですね。はい、
で岐阜県ってつくっていうことは全国的にも。
そうですね、あります。愛知県なんかはすごく盛んで、すごく人数も多いですし、一生懸命活動されてますね。
この他府県によって違うんですかね？
全然違いますよね。僕は去年まで全国の会長、全国会長会っていうのがあるんですよ。で、まあ、そこの運営委員だったんですけど、本当に全然違いますね。なんでこんな違うんだろうっていうぐらい、まあ、歴史とかもありますし、
はい、まあ、その働いてるところによっても違うし、その府県によって、まあ、制度というか、
いや制度とかは多分ね、まあ、もちろん都道府県とか市町村で違うんですけど、そうですね、そう そこはそんなに変わらないと思いますね。
なるほどね、まあ、でも考え方が違ったりね、うん、集まる人たちが違ったり、
そう、まあいろんな、うん、そうですね、何でもどんな組織でもそうでしょうけどね、
はい、でソーシャルワーカーとして今はお仕事は、はい、
そうですね、あの昨年何を思ったか、21年間勤めた、
はい、
あの医療法人を退職しまして、で今はそのさっき言った社会福祉法人で、
はい、
障害福祉の事業所の運営の仕事をしています。
これ思い切った決断ですよね。
本当に昨日もね、渡辺さんと飲んでて、お前良かったのかって言われるんですけど、良かったか悪かったかちょっとまだ分からんかなって言ってて、近所のね、あのコンビニのおばさんが、あんた転職してよかったんかっていつも会うたんびに
心配してくださる。
そうなんですよ、あの作業着着て、利用者の人と一緒に大根とか掘りに行ってた時に、暑かったんでコンビニ寄ったら、本当にこんな格好させられてとかって言って心配してくれましたね。
このブナの木福祉会はどんな施設なんですか？は
い、もともと知的障害者の人たち の、はい、あの作業所としてスタートしたところですね。
はい、
まあ、あの行くところがなかったから、障害者の知的障害の人たちが集まって、で集まる場所を作って、で仕事がしたいってニーズが出たんで作業所を作って、今度はあの泊まりたいってニーズができたんで、ショートステイの事業所を作ったり、グループホームを作ったり、っていう形で、まあ、運営している法人ですね。
グループホームもあるんですね。
そうですね、グループホームは全部で26部屋ですね。26人定員のグループホーム、5箇所かな。
グループホームがあり、はい、他には、
生活介護の事業所と、
はい、
就労継続支援 B 型の事業所がありますね。
すごいですね。でグループホームではショートステイも、
そうですね、グループホームとショートステイもやってます、
うん、短いお泊まりということですよ ね、 すね、はい、グループホームはもう満室なんですか？
今空床利用でショートステイやってるん で、で男性女性一つずつ入ってますが、
はい、でもあとはいっぱい。
そうですね、
やっぱりあのこの辺でもこうあのラジオ産休のエリア、産休エリアって言いまして、瀬戸市、尾張旭市、長久手市なんですけど、やっぱりあのみんな、あ、グループホームないかなって、やっぱりいつかはね、きっとこう親も亡くなって、そうなった時に、この子たちどうなるんだろうって思った時に、まだ早いけど、でも今入れるタイミングなんだなのかなってすごくこう悩むんですよ。でもなかなかこう空きがなくて、空いた時にまだ入れたくないけど今かなっていうふうにこう悩んだりするんですけど、
事業所側としては本当に大変なんですね、その職員の確保が、夜間と土日の仕事 で、ね、まあ、今は精神障害の方も知的障害の方も身体障害の方も難病の方もみんな対象者ということで入っているので、まあ、いろんな方が見えて、いろんな方が見えるってやっぱ大変なんですよね。スキルが、ね、いろんなスキルがないといけないんで、でもその世話人さんって言われる方が中心で支えてくださってるんですけど、まあちょっとこの事業形態は続けられるんだろうかっていう気はしてます。僕あの病院だとか施設、介護施設から移動してきて、ちっちゃいところの良さっていうのはすごく感じるんですが、例えば介護施設なら80人の方が夜寝られても、3人の介護スタッフと事務員1人で、あの夜勤体制組むんですね。でもグループホームだったら、うちだったら夜5箇所あるんで、5人の世話人さんって、夕方の時間帯それぞれ複数入ったりすると、もうすごく職員が必要になってきて、もうちょっと支える側としては仕組みを変えていかないと続けれないかなという気はします。
あの皆さん言われますね、職員の確保がとにかく大変だっていうふうに、
でさっきあのおっしゃったような、その今回入れなかったらとか何かあったらっていうのは本当にそう思うんですね。で僕はあのショートステイを充実させていくっていうのが、まず一つ の、 あの提案かなというふうに思ってます。
そうですね、いざという時に、あのいいよっていうところがあるっていうのはすごく安心ですもん ね、
そうですね、
じゃあ、まあ、21年間その勤めてた医療法人っていうのは高齢者の方が対象だったんですか？
あの病院なんで、あの二次救急の病院で、はい、スノーボードの患者さんが日本で一番多い、多い時2000人以上スノーボードの患者さん
が見えて、土地柄
そうなんですよ。
じゃあもう本当にいろんな方に対応されていた
っていう。そうですね、あの地域の中核の病院だったんで、
でも今回はまあ障害者施設ですよね。なんかこういろんな気づきがあったんじゃないですか。
いっぱいですね。やっぱりあの、あの病院とか施設ってやっぱりあの設備がしっかり整ってるんですよね、まあ、それが当たり前だと思ってたんですけど、障害者施設は意外と手作り感満載で、いいのかなこんなのでとかって、自動ドアもなかったりすると、
あ
大丈夫かよと思って、ね、車椅子の人が足でドア開けたりしてるのを見ると、まあいいんかなとは思うんですけど、いいとは思うんですけど、すごくいいと思うんですけど、もっといい方法もあるんじゃないかなって気もしますね。
じゃあそういう意味では新鮮な目でいろいろ見て、まあ、改革じゃないですけど、こう風を起こしてるんですね。
そうというふうな人になりたいなとは思ってます。
大坪さんは、あの実際携わってるのはどこに、グループホーム、
僕はもう生活あの支援相談の事業所の管理者ということ、あと生活介護事業所ですね、あとまあ法人の事務長っていう立場で、あのまあ今だったら予算組んだりとか事業計画立てたりとか、そういったことをやってます、
じゃあ新人ながら重鎮な、ね、まあ、重要なポストで、
ね、でもあの前の職場は介護老人保健施設っていうのを立ち上げの時からのメンバーだったんで、僕はそこで一番古かったんで、まあ多少威張ってたんですけど、やっぱね1年目なんで、今年はなんかね、もう雪かきせなあかんなって言っても結局自分でするしかなかったりとか、まあ、若干舐められとるかなって感じはするんですけど。
なるほど。ちなみに B 型ではどんなものを作ったり、どんなことを
されてる
んです
か？ B はねいろいろやってまして、今一つあの日本財団のプロジェクトに応募してまして、でもうそろそろ採択され結果が出るはずなんですけど、団子屋さんをねやろうかなと思って、
団子を作って、あのもうそこで食べて、
そうそう、みんながみたらし団子って、あのありますよね、高山の方とか有名なんですけど、九条八幡にもあるんですよ、みたらし団子、5つ玉の、なんか5つ玉自体が珍しいって言われて、
普通は
4つ玉だって。
5つってことはちょっとちっちゃいんですか？
今作ってるのはすごいちっちゃいですね。もうちょっと大きくしようかなと思ってるんですけど、
でそれはもうあの自分のとこで作って、
米から作ってやりたいなと、
いいですね。でね、そう思うと、あの田んぼもあって、
そう、であの耕作放棄地があるので、貸していただいて、田んぼやったりとかしようかなと思ってるんですけど、ずっとね老舗でも60年とか続いてた団子屋さんが11月に廃業されたんですよ。で、まあ、あの昔から知ってる、僕はあの神楽ってやってるんですけど、その神楽やってることで、まあ、よく知ってたおばさん、
お祭りのあの神楽ですね、
のおばさんが団子屋さんやってたんですけど、廃業されるって聞いて、でもう子供の頃から食べてた味だし、もったいないなって、いつもで夏とか行列だったし、儲かっとったんじゃねえのって言ったら、円ぐらいって言ってたんで、それちょっとやめるのもったいないなって言った。でも私年やし、もうやっぱ
後継者がいなくて、
ほな機械ちょうだいって言ったら、いいよって言われて、
すごい、
なんならおばさん働くって言ったら、雇ってくれるとかって言われて、
すごい。
でそうです、そのね、辞めそうになってた団子屋さんを復活させようという、でそこで
場所はもうそこで、
いやそこじゃなくて、でそれで、まあ、あのちょっと日本財団の助成申請をしたら、まあ、東京から見に来てくださって、そのちまちまやるんじゃなくて、どっかで古民家を探してこいって言われて、 探しまして、
ええ、
それこそ渡辺さんのところの家とかも勝手に古民家ですとかって言って、
ええ、
紹介したりしてで、うん、まあ、あの一軒ちょっとここならカフェとしてやれるんじゃないかって言われて、
うんうん、古民家カフェみたいな感じですね、うん、
はい、
ええ、
で団子をそこで売って、で、まあ、バックヤードでは団子作るし、
うん、
でフロントヤードでは障害者の人たちが団子を売るし、うん、それはまあ郡上八幡の、 あの伝統の団子を、まあ、その障害者施設がやってるとかじゃなくて、
そうですね、
普通にやって、うん、でできればターゲットは観光客、うん、
いいですね、
で、まあ、地元の人たちも絶対あの慣れし子供の頃から慣れ親しんでる味なんで、うん、それをなんかできんかなと思って今やってるところです。
だってそのおばちゃんが来てくれることによって味は変わらないわけですもんね。
そうなんですよ。
秘伝のタレとか理想ですね。
で秘伝のタレって言ったら、毎日作ってるんやって言われて継ぎ足しとるんじゃねえんだって言ったら、頼むで継ぎ足しとるなんて言わんといてって言って、
あ、そうなんで、はい、でも味が変わらない、
味はね変わらないって本人言ってたんですけど、変わってねえかなと思うんですけど、まあ、おばさん変わってないって言ってましたけど、まあでも
長年の勘でこう、
そうです
ね、
ね、あのね、変えるのはねダメだけど、変わるのはいいんですよね、
ちょっとその言葉いいですね変えるのはダメだけど変わるのはいい。
そう、あの神楽でね、僕ら神楽の話していいんです？
あ、いいですよ、
全然関係ないけど、
はい、
郡上八幡には郡上踊りってすごい有名なお祭りがあって、みんなたくさんの観光客来るんですけど、春に神社の祭礼があって、そこで神楽を奉納するんですね、で僕の父親もずっと神楽をやってて、で僕もやってて、僕の弟もやってて、でうちの子供2人とも神楽やってるんですね、でまあ結構大好きで、なんで郡上で就職したかっていうと、神楽があったのも要因の一つか、というか結構大きなウェイト占めてるぐらい好きなんですね、で友達と毎年神楽の時期になるとずっと飲んだりとか、いつも同じ話ですけど、してそのまあその伝統というか、親父に習った笛を僕は僕の子供に教えて、こうつながっていくんですよね、でこの間もその先輩と話してたら、変えちゃあかんねやってこれはって言って、でも多分昔から来ると変わだいぶ変わっとるはずやって、でも変えない、自分たちは変えちゃあかん、変わるのはいいんやって言ってね、
いい言葉ですね。
そうですかね、
そっか、でもなんか地元のお祭りをこう胸を張って嬉しそうに今なんか少年のようなキラキラした目で語れるっていいですね。
そうですか、
うん、
日本中にねいろんな祭りがあって、かっこいい祭りもあるなと思うけど、まあ、僕は結構好きですね、うちの神社の神楽がね、
いいですね、
いいですよ、
じゃあちょっと春になると、そわそわ、
もうねこれもこの間話してて笑われたんですけど、9月ぐらいからそわそわし、4月に終わった祭りで9月ぐらいからそわそわし始めて、そうですね、もう正月ぐらいからテンションが上がってきて、
でお町のお友達とそろそろだなとか、
そうですね、もう毎週、まあ、あの祭りの練習で飲む練習から始めて、
飲む練習からもう飲まなくちゃいけないですもんね。
そんなこともないんですけどね
飲んで笛を吹く、
僕は笛ですね、
でまた地元のみんなが、まあ、普段から会ってるかもしれませんけど勢ぞろいして、
はい、そうですね、同じ話を、
でもまあお嫁に行った同級生とかね、外に出て働いてる人たちが、その時はもう地元に帰ってくる、
そうなんですよね、なんかすごく神楽が好きで帰ってくるって言われると、なんかちょっと嬉しいような気がして、でも僕らやってることは毎年同じことをやってるだけで、同じ時期に同じことを同じようにやってるだけで、
いいですね、
まあ、昨日ね渡辺さんがね、それはこう、永遠の中のその短い期間に携わってるってことに人は感動するんじゃないかって言って みて、
いいこと言いますね作家さんですから ねでもなんかそうい こうお祭りってやっぱりすごい人がぎっしりなので、結構こう私も子供に障害があるんですけど、なかなかこう障害のある こう連れて行くっていうのが勇気がいるんですよね。
ぜひ来てください、ね、最近やっぱり車椅子で目に見えるお年寄りとかが、うん、いると、うん、もう若い子たちもね、うん、率先してね車椅子をして中の声でね、うん、入れて僕は自分たちが吹いているところに人が入ってくるのはすごく嫌なんですよ、新鮮なものを汚されたような気がして、で、まあカメラのおじさんとかが来ると、足で蹴っ飛ばしたりして追い払うんですけど、でもねなんかこう車椅子の人とか来ると、おいでおいでとかって言ってどうぞどうぞとかって言って、見てもらったり若い子たちも普通にするんで、
そう世間がというか、冷たいなって思ってるのはそこに踏み込んでないからで、いざ踏み込むと本当に確かにすごくこう気を使ってくれたり声をかけてくれたり優しい人が多いんですよ ね、
まあ、ねいいやつも悪いやつもやっぱりいますよね、
でもなんか思い切ってみんなで行けば怖くないじゃないですけど、私はなんかね土日がどうしてもそういうイベントって、まあ、春のサイレンもきっとそうですよ ね、多いのでなかなかこう施設自体がお休みなので、無理かもしれないんですけど、こう事業業者が空いてる時だとこうみんなでね行ったりっていうのもいいのかなっていうふうに思いますね。
一緒にねそのやってる子で、やっぱり知的障害があって軽度の知的障害があって、特別支援学校に行って、今一般就労してるんですけど、でもそいつら もう全然うちのエース若手のエース格なんで、もうそいつらいないと神楽できないですし、もう全然子供の頃から確かに落ち着きなくて、学校でも座ってられなかったんですけど、神楽来るともう大人が真剣に怒るんで、もう座っ、ね、神楽来てくると座ってたりして、今はもう本当に普通に一緒に酒飲んでますし、そんな風に思ったことがないですよ ね。新聞とかで出たりすると逆に面白くなくて、なんであいつらだけ特別扱いやとか言ってて、
なるほどね。だから共にっていう一緒に時間を共有したり、一緒に何かをするっていうのはすごく大事なことですよね。
そうですね、確かに容量は遠かった時期もありますけど、でもできるようになっていったし、できるようになってその仕事だけだったら完璧にこなすし、何が悪いんだって感じですよね。
そうですね、今やっぱりたくさんの障害のある方に接して感じますか、いろいろ障害のある方たちと接してるじゃないですか、事業所で、みんなそれぞれこういいところがあるなとか、こういうところをこうすれば伸びるのになって、
まだねなんかねそんな風には思えなくて、いいところも悪いところも、まあムカつくところはムカつくし、いい人やなと思うとかいい人やし、ただねその家族になったら、自分がこの家族になったら、受け入れてるんだろうかっていうのは、なんかすごくこう考えると夜も寝れなくなるというか、その別に全然差別したりとかって気持ちもないし、もう本気でムカつくときはムカつくし、助けてもらうときは助けてもらうんですけど、自分が親だったら、どうやって消化していくのかなっていうのは思うって話を、親御さんにしたら、もうおつぶさんそんなのは私との昔に終わったよとかって言ってみたけど、考えると寝れんくなりますって言ったら、私も最初は寝れんかったけどって言ってみたんですけど、
でもそれだけ真面目ですね、親の立場にだったらって考えるってことですもんね。
そうやね、僕もそう昨日渡辺さんと喋ってて、明日何喋るんやって言って、祭りの話なんかしに行くんじゃねえぞとかって言われてて
祭りの話しました
ね、そうやっぱなんでそのな自分がそういう障害の福祉とか、そのソーシャルワーカーとかなろうと思ったのかっていうのが、やっぱりその僕もいろいろあるじゃないですか、こう失敗したこととかって、失敗してあんまり必要じゃないような、世の中からいらない人間だったような時期が、勝手に思ってた時期が結構あったんですよね、でやることもないし、悪さするぐらいしかなくて、っていう時期があって、でも生産的じゃない人がいらない人だっていうのは、なんかちょっとこう違うような気がして、それをなんかこう そのため、それでだから仕事ついたのかなって昨日も喋ってて思ったんですけど、
でも やりがいはありますよね。
やりがいはでもどんな仕事でもあるじゃないですか、
まあそうですね、
別に福祉だからとか何も関係なくて、どんな仕事でもあると思うし、
でもこれからなんかこう答えを見つけていくというか、ね、まだまだわからない部分が、
そうですね、ただやっぱり働くとかっていうのはすごく大事なことだと思うんで、働く場所を作るっていうことと、あと本当の重度の人たちの、いざという時の安心できる仕組みっていうのはいるかなと思って、
はい、
でそれがシステマチックに動くように、誰かの頑張りとか、一部の職員の踏ん張りでやるんじゃなくて、そのみんなで支えられる、支える側もこう支えるとか支えられるってあんまり好きはないんですけど、でも働くスタッフも、まあ、こう無理がないような、そういった仕組み作りっていうのはせなあかんなっていうふうには思います。
そうですね。そう思うと福祉ってまだまだですかね。
介護現場とか医療の現場にいた時はそんなことは感じたことはなかったので、でも多分最初はそうだったんだと思うんですね。自分が関わるようになってからはそんな風に思わなかったんで、障害もなっていくんじゃないかなっていうふうには思います。もうならないと働く人が少ないんで、
そうですね、
はい、それはまあ無理じゃないかなと思います。ただその時にね、こうお年寄りでも病人さんでもみんな同じなんですけど、一人一人こう一人一人違うので、一人一人に違ったこと、こう違ってるんだってことを分からないとダメやなと思います。あの大きな箱作って放り込んでおけばいいっていうのでは違うかなっていう気がしますね。
そうですね。これからじゃあやりたいことって何ですか。
やりたいこととりあえずでも来月祭りなんでまあそれに向かってとりあえず3月予算この理事会が終わって、4月になったらもう祭りの稽古が始まるんで、
4月のいつですか。
第3土日ですね、
はい、
あんまりね結構こう目の前のことだけで精一杯で、はい、やりたいことか、まあ、祭りに雨が降らんかったらいいなって感じですね
やっぱりもう今はお祭りのことで頭がいっぱいですね。
そんなことはないですけど、
でもまあね、まあ、せっかく新しい職場で、ね、新たなスタートされたので、まあ、ブナの木福祉会にちょっと新しい風を吹かせて、
どうなんでしょうね、
ここでも
迷惑だと思ってるじゃないですかね。
いやいやいや、定員はもういっぱいなんですか。
そうですね、定員はいっぱいですね、でも、どうなんですかね、新たに入りたいって人もそんなに見えないような気がしますし、で、まあ、65歳になったら介護保険に移行していくので、まあ、矯正サービスってできますよね、矯正型が、まあ、そちらも考えているので、65歳になったら介護保険に行こうとかってにしてこうと思ってます、
じゃあまあ全ての分野で知り尽くしている大坪さんですので、
は
い、でもこれからもねますますと活躍をしていただきたいと思います。また瀬戸にもぜひ遊びに、
ね、おじさんが見えるんでね、
坂本さんがね
ロッテリアが、あ、ロッテリアまだあるんやと思って
そうなんです。じゃあぜひおじさんにもよろしくお伝えください。
はい、ありがとうございます。
はい、今日のゲストは社会福祉法人ブナの木福祉会理事、そして一般社団法人岐阜県ソーシャルワーカー協会の監査をされている大坪貴成さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。